この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、済生会宇都宮病院救急集中治療科の小倉です。よろしくお願いします。
さあ、今週も先週に続きましてドクターカーについてお話を伺っていきます。いよいよ来月になります。10月から運用が開始される済生会宇都宮病院のドクターカー、トライハートという車両を使用すると伺いました。どういった設備が搭載されているんでしょうか。
はい、このトライハートという車はもともとは DMAT の時に出動する車だったんですけれども、そちらの方をドクターカーに使用するために改良させていただきまして、簡単に言うと手術室を中に組み込んでいるような感じになってます。
じゃあまさにもうその場で手術ができる ICU になるような形ですか。
はい、その通りです。重症の外傷の患者さんの現場に向かったときは、その場でドクターカーに入れて手術を行いますし、心臓が止まった患者さんの場合はそのドクターカーの中で人工心肺の装置を装着するということができます。当然全身麻酔をかけるための麻薬も持ち歩きますし、必要な患者さんには輸血も行うということで、まさに救命救急センターが現場に移動してくる、そういったイメージです。
確かに救急車ではそういった処置はできませんもんね。
そうですね。やはり小型の車で早く向かうというコンセプトのドクターカーもございますが、済生会宇都宮病院の場合はですね、救命士がその早く運ぶということはしっかりやってくれていますので、それでも間に合わない重症の外傷だったり心肺停止の患者さんに対して救命救急センターの機能を現場で発揮しよう、そういったコンセプトになっている日本初のシステムです。
日本初のシステムがこの済生会宇都宮病院からスタートするんですね。
そうですね。非常に我々済生会で働く医療者もですね、このドクターカーに夢を持って、登場してくれるというふうに伺ってますので、チーム一丸となってもう日本一のパフォーマンス出していこうかなと思ってます。
非常にそのお言葉にもうね、心強く勇気をいただけます。ありがとうございます。先生、済生会宇都宮病院のドクターカーがカバーするのはどのエリアになりますか。
はい、まずはですね、宇都宮市と塩谷地区を検討しています。これはメディカルコントロール協議会というその分科会の枠組みで塩谷地区と宇都宮市は一緒でやっていますので、まずはそのエリアから出動して実績を伸ばしていく、そして、周りの地域と連携が取れるようになってきたら、例えば日光市ですとか、例えば羽賀地区とか、そっちの方まで足が伸ばせるようになるとよりいいなというふうに思っています。
つまり栃木県内いずれ、全てカバーするようなイメージでしょうか。
はい、その通りです。ドクターヘリに関しては栃木県ドクターヘリということで栃木県全域を運行していますけれども、夜間とか天候不良の時にはそのドクターヘリ飛べません。その代替手段としてこのドクターカーを使っていただけるようになると非常に嬉しいなというふうに思っています。
すでに何度も出動訓練を行っていると伺いました。いかがでしょうか。
そうですね。やはりこの病院の前に医療者が出ていくというのは非常に複雑な連携プレーをこなしてですね、出ていく必要があるんですね。なので電話をもらって要請をいただいた時から、何分後に出動して何分後に到着するのか、それまでに何をしなきゃいけないのか、そういったことの一つ一つを確認してですね、よりスムーズに出動してパフォーマンスを発揮できるように今までに4回ほど訓練を重ねております。
救急救命に携わる上でこのドクターカーの運用に期待するのはどんなことでしょうか。
そうですね、やはりこの病院まで到着間に合わないという超重症の患者さんは一定数存在します。そういった方をですね、一つ一つ一人一人しっかりと救っていくことが我々の使命だと思っています。
救急を利用する側についてですが、心がけてほしいことはありますか。
はい、一つはですね、救急車の適切な利用、すなわち適切な119番だと思います。やはり軽症の患者様がある意味タクシー代わりで救急車を使ってしまいますと、我々救命救急センターもパンクしてしまいます。こういった超重症の患者さんに出向くドクターカーに乗る人員も大切なマンパワーなんですね。その人員を確保していち早く現場に出動するドクターを常に用意しておくためにもですね、やはり自分で病院に行ける方は 地域のクリニックだったり、夜間休日診療所だったりを利用していただき、どうしても救急車が必要、重症で動けない、そういった方に、救急車を呼んでいただくというふうなことを重ねた上で、消防が必要とあれば我々ドクターカーを要請する、そういった送別化といいますか、そういったものをですね、しっかりと市民、県民の皆様にもですね、徹底していただくことが、この限りある医療インフラを有効活用するベースラインなんじゃないかなと、私はそう思います。
先生からパワーがみなぎってますので、もう栃木の医療は先生方に任せて安心だなというふうにほっといたしました。でもやっぱり、はい、そのためには我々医療をね、お願いする側が適切に対応しないといけないんだなというのは本当に心しておかないといけないというふうに思っております。先生、これからもぜひ栃木の医療を守ってください。
はい、頑張りたいと思います。ぜひよろしくお願いします。
は
い、
今回は2週にわたりまして、済生会宇都宮病院救急集中治療科主任診療科長、栃木県救命救急センターセンター長の小倉孝之先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。